ことに行きたいと思います。今日の1分動画はですね、明日からイスラエル復権がありますが、イスラエルの歴史の3回目、最後ですけれどもね、3つのうちの3回目ですねを見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日のテーマはユダヤ人の歴史3です。南ユダの子孫は喜び勇んで故国に帰り、エルサレムの復興と第二神殿と呼ばれる神殿を再建しますが、この後は王が立つことはなく、ペルシャによって任命された総督や祭司が指導するという形になります。西暦元年頃のイスラエルはローマ帝国に支配されていました。ユダヤ人はローマ帝国からの解放を望んでいました。救い主イエス・キリストが誕生し、30歳になった頃宣教を開始され、3年半の宣教の後、私たちの罪のため十字架にかかられ、3日目によみがえられます。 AD70年、ローマ軍によりエルサレムの神殿と町は破壊され、ユダヤ人は国を追われ離散します。そこに現在のパレスチナ人が住み始めました。1933年以降、反ユダヤ主義であるドイツナチスが勢力を強め、ユダヤ人を迫害し、ホロコーストにより600万人以上のユダヤ人が虐殺されました。1948年5月14日、イスラエル国家は再建されました。イザヤ書11章11節、12節に予言されています。イスラエルとアラブ諸国との間に4度中東戦争が起こりました。第1次、第2次スエズ戦争、第3次6日間戦争、第4次10月戦争。第3次の時にイスラエルはシナイ半島、ゴラン高原、ヨルダン川西岸地区、ガザ地区を奪還しました。ユダヤ人1420万人と言われているユダヤ人のうち、現在630万人以上がイスラエルに帰還しています。それではまた。
はい、ありがとうございました。明日からイスラエルチームは行きますけれども、ちょうど、建国して70年になります。特別な時ですので、何か特別な恵みと祝福があると思いますし、まあ、新しいことが始まるとも言われてますので、ぜひお祈りください。ただそれと同時に非常に危険でもありますので、ぜひですね、いろんなことから守られるように、テロをはじめとしてあらゆる件から守られるようにお祈りしてあげればと思います。最終的には91名ということですので、91名ですから、守られるようにお祈りしていければと思います。九州からは牧師は7人ですね、三津子さんとかそれ以外に置かれてますけど、牧師は7人、私とイスラエル、福岡のイスラエル小須田牧師、平戸のシーバー牧師、パウロシーバー牧師、それから、北九州のイスラエル岡田牧師から、飯塚のデニシエミ牧師、そして筑豊のパウロ平和子牧師、そして、福岡の佐田紀子牧師と、ね、7人行きます、ね、それ以外にも阿蘇の岡本京子さんとか長崎の馬場光子さんとかですね、行かれますので、ぜひね、覚えて祈っていただきたいというふうに思います。ね、よろしくお願いいたします。で、実はパウロ牧師は今回イスラエルに行かれるんですが、イスラエルから帰ってきた後九州に来る予定だったんですが、パウロ牧師が帰ってこられた後、日曜礼拝を終えて土曜日に着きます。11月10日日曜日の礼拝を終えた後、12日からですね、入院されまして、14日の日、長崎で聖火寮だったんですけども、手術をされます。でその後しばらく入院が続いて、一応11月の聖火は全て九州だけじゃなくてキャンセルということになりましたので、今回は九州には来られませんので、残念ですけれども、ぜひ祈ってほしいと思います。被災者派遣中完全に守られて、帰ってきた後の、手術も祝福されて、守られますように、願くはね、手術なしでいいぐらい癒されたら最高ですけれども、その恵みが与えられるようにですね、祈ってあげればと思います。一言だけお祈りしますね。天皇様、パウロ牧師が被災派遣に行かれますが、完全に守られて、そして本当にあなたの特別な恵みで癒されて帰ってこれるようにしてください。予定では月曜日に入院、水曜日に手術、その後しばらく入院ということですけれども、神様がどうぞ特別な御手を持って完治させてくださり、癒してくださいますように、あなたは見ておいてくださいますようにお願いいたします。イエスのお名前によっていたします。アメン。はい、そうですね。それで、もう一つですね、先週私は鹿児島に行ってきたんですけども、鹿児島は ペテロ王子牧師はですね、癌になられまして、ですかね、胆ですかね、胆のところですかね、癌になられまして、それで、まあ、発見できたからよかったんですけども、よく検査してみたら、なんか精密検査行くように言われて行ったら癌だったんですけども、そしたら左の腎臓が全く動いていず、右の腎臓が 70% しか動いていないという状況で、まあ、癌だということで、明日ですね、明日長男ご夫婦と奥様と4人で、まあ、先生とお話をして今後の治療の方法を、ね、考えるということです。まあ、願わくば癌が消えてですね、行くようにお祈りいただければと思います。でその動かなくなった腎臓が再び動くことはあるんですか、このがんが消えてなくなることはあるんですかとか、まあ、聞いたそうです。そういうことはあるんですかって聞いたら、先生がありえませんって、まあ、そういうことはありえませんって、ね、今後どうしたらいいか考えていきましょうって、なんかそういうふうに言われたそうですね。だから医学的にはまあありえないということですが、その動かなくなった腎臓が動き出してまたがんが消えてなくなるようにですね、ぜひ覚えて祈っていただければというふうに思います。だ今回のことでちょっと心配していったんですけども、すごく元気にしておられまして、自覚症状はないんですけどねって言って元気しておられたの、加藤君もね、みんな元気にしているということで、まあ、ご長男がすごくショックを受けられたそうですけども、そのご長男が、まあ、いろんな面で、まあ、すぐ、ね、境内のことを心配してくれたそうですけども、まあ、ご長男がバックアップしてくれるということで結婚されてるんですけども、ご長男奥様は看護師なんですけどね、休みを取って明日も行くということで、なんかいろんなことがあったんですけども、ご長男とのこと関係もすごく良くなって、なんかすごくそのこと自体は喜んでおられました。神様は全てを用いるんだなと思って、本当に感謝だなと思っています。まあ、ただがんが消える方が本当にいいことなんで、ぜひ覚えておいてください。まあ、がんが消えた方は何もいらっしゃいますので、先週の日曜日の夜ですね、第7礼拝で小林牧師が、手元小林牧師が東京アントニオの方でなんかその話をされたそうで、ちょうど彼がそれを見てた大地牧師はですね、がんの消えた証が聞いたんでね、自分もそういうことを祈ってるということを言っておりましたので、ぜひ覚えておいてほしいと思います。でやっぱクリスチャンというのはいいなと思うのは、一つは癒しを期待できることと、もう一つはたとえこの地上の人生を終えても天国があるということで、本当に暗くないっていうんでしょうかね、希望があるっていうんでしょうかね、これはやっぱりクリスチャンの醍醐味ですね。それは病気とか特に不治の病とか非常に困難な病になった時に直面した時に、なんかその強さっていうか、その恵みっていうのをいろんな方に触れて感じます。今回も大地牧師とで話をしたり、家族と話をして、それを深く感じました。もちろん癒しを信じて真剣に打ってらっしゃいますし、癒されることを願いますけども、なんか本当にこうエス様を知っていることの素晴らしさというのはですね、よく感じまして、なんか私の方が逆に励まされてですね、とても良かったと思っております。はい、他にもまだ明かしたいことあるんですけども、ちょっと説教の中で交えてお話をしたいと思います。それではね、時間限られてきてますので、今日は私この後長崎空港から東京に行かないといけないので、ちょっと、説教に入らせていただきます。今日は2章のエレミア書2章の10節、ここにもありました、あちらも出てますけれども、天の神ご自身が私たちを成功させてくださるという念頭に与えられた言葉でしたけれども、これはもともとこのネヘミヤ記の中では何かというと、神殿再建の話なんですね。エルサレムの神殿がもう本当にこう、もうなんていうか滅びてるというかね、だからそれを再建したいということで、彼らが再建しようとした。そしたらそれに対して、そんな再建なんかできるものかって言って妨害してきた人たちがいた。ちょっと手前の19節と見ますね。19節に、ところがホロン人サヌバラテとアモン人で、役人のトビアおよびアラブ人ゲシェムはこれを聞いて、つまり神殿を再建するぞってことを聞いて、仕事に取り掛かろうって言って始めた。再建しようって取り掛かったんですね。私たちをあだけり、私を蔑んでいった。お前たちのしていることは何だ。お前たちは王に反逆しようとしたのか。もちろん反逆しようとしてません。でも、まあ、そういうふうに、まあ、ちょっと品がないけどイチャモンをつけて、ね、そして妨害してきたわけですね。でそれに対して、この彼がネヘミヤ言った言葉は、天の神ご自身が成功させてくださる。これは私たちが自分でやりたいからやってるじゃなくて、神様が命じられて神様の導きでやってることだから、神ご自身が、天の神ご自身が必ず成功させてくださって、私たちを成功させてくださって神殿を再建できるんだっていうことですね。だからそのしもべである私たちは再建に取り掛かっているのだと。しかしこうやって反逆して妨害しているあなた方にはエルサレムの中に何の分け前も権利も記念もないんですよって言ったんです。そういうことですね、これはね。でつまり神様に言われたことを始めようとしたら妨害があった、邪魔があった。でその時に天の神ご自身がこれを始めたことだから成功させてくださるということなんですね。で私たちもこの一年を振り返って、あるいは今神様の御心導きの中で始めたことが、こう邪魔をされたりうまくいかなかったり、ね、 人為的な邪魔であったり、あるいはそうじゃなくて何かこう自然というとおかしいですけど、ちょっとうまくいかなかったり、ね、いろんなことがあると思う。自分の責任だった場合もあるし、人の責任の場合もあるでしょうし、でもどんなことがあったとしても、神ご自身がおっしゃったことを、神さんご自身が言葉を与えられたことを始めたことならば、天の神ご自身が必ず成功させてくださるということなんですね。で、実際今年ですね、たくさんそういうのを見てまいりました。一つはですね、この御言葉をもらって帰ってきて、そして、殉教聖会が2月にあったんですけれども、その直後からですね、長い間かつてよく行った海外選挙があったんですけれども、いろんな理由で行けなかった期間があったんですが、その海外選挙に、再び扉が開かれて、今年は何度か行くことができましたし、今後もこの働きが進んでいきそうなんですね。ちょっと具体的なことは言えないんですけれども、相手の国に迷惑かかるので、でも長く閉じていた扉が開いたんですね。で、神様は再びこれを開かせてくださって、これは今年であります。で、本当に神が祝福されていますね。で、これは一つですね。それとやはり殉教聖会の直後にですね、その次の週、2月12日その次の週に、実はカトリックセンターのホールというところなんですね。300人ぐらい入るところなんですけれども、そこで、なんか集会があって、そこに、この山田とゴスペルクラブがですね、その集会の一部の中で、賛美する一部の中で呼んでもらえたんですね。で、実はあそこはですね、かってですね、カトリックセンターでね、賛美をしたりいろいろしたんですが、あそこのホールだけは絶対貸してくれなかったんです。私たちがつけた名前がカトリックセンターの中の開かずの間と言ってたんですけども、開かずの間が開いちゃったんですね。そして、呼んでくださった。でも、それはプログラムの中のほんの一部分に2曲ぐらい特別賛美をするって感じだった。ところが、そこからできた関わりとか出会いを通して、神様は、この一つは、路上ライブに行ったこともあって、桜田さんと出会わせてくださって、彼女はもうはっきりプロテスタントですけども、出会わせてくださったり、神父の方と親しくなったり、来年の8月に、今度はそこで、山田ゴスペル教会が共催でですね、結構コンサートをすることになったりですね、いろんなことを開いてきて、このカトリックにおける働きも再び進み始めたんですね。私たちは第2ラウンドと言ってるんですけどもね、再び始まってきてるわけですね。で、これは明らかにあんまり詳しく説明できない、残念ながらね、このどちらの話も。でも、はっきりとこれは神様が大きく開いてくださった大きな扉だと思っています。で、これはまだ途中ですけども、今の段階でも成功させてくださいました。そしてもっと大きくなっていくだろうと思いますね。それとですね、この天の神ご神が成功させてくださっていうときに、この御言葉にね、今年ね、教会群れ伝道に与えた言葉に適用できたら、天の神ご神が成功させてくださるって言葉は、私たちが何かをするってことはないんです。で、これ与えるときすごい喜んだのは、例えば求めなさい、そうすれば与えられますは求めないといけないでしょ、ね、ついていきなさい、あなたの人間と両親にしようとはついていかないといけないんですけど、天の神ご神が私たちを成功してくださるっていうのは、私たちは成功してもらうだけなんです。そうですね、この御言葉って。そうですよね。だからね、私はすごい嬉しかったし、みんなも大喜びしたんですね。これはただ受け取って信じればよかった。信じればいい。でも、信じるって何かというと、先週話しました、神の言葉を信じるから、まさにこの言葉を信じればいいんですけども、信じるってことは、つまり天の神ご自身が成功してくださんだから、その天の神ご自身に信頼してより頼んで、健康の問題でもいいし、経済の問題でもいいし、お仕事でもいいし、学業でもいいし、選挙でもいいけれども、必ず成功してくださると思って、天の神ご自身に信頼して信じればいいんです。天の神ご自身を信頼して、成功するために必死になんかやるってんじゃなくて、信じればいいんですね。で、その時に、信頼した時に、一つのポイントはですね、いくつかあります。一つは告白、もう一つは祈ることですね。本当に神様がしてくださったってこう信じて告白するってことなんですね。以前明かしたことがありますが、うちの次男坊がですね、まだ小さかった頃、5歳ぐらいだった頃かな、ものすごいしゃべるカーが好きだったんですね。しゃべるカーって分かりますかね、こういうね、こうやってね、こうやってやつね、しゃべるカーね、ものすごい好きだった。で、これ小さいのじゃなくて、乗って遊べるしゃべるカーが好きだった。こうやってね、5歳の子ですよ。私が乗ったらこう、ブシャンってなりますけど、5歳の子が乗って遊べるようなこうしゃべるカーってあるわけですね。で、結構お金がかかるわけですね。で、ある時買ってほしいって言ったからですね、私はね、誕生日になったら買ってあげるねって言ったんですね。で、私は誕生日になったら忘れてくれるだろう、その頃には他のものを欲しがるだろうと思ってですね、そう言って言ったんですね。もう親がずるいですね。ね、すいません、ダメなお父さんでね。そしたらですね、彼はですね、信じた。で、このお父さん嘘つかない、信じた。彼はね、 ほいでそれからですね、喋るからまだ誕生日9ヶ月ぐらい先だったのかな。でもそれから ほぼ毎日ですね、喋る会に乗って遊ぶんです。ないのに喋る会に乗ってこれ、ね、それでね、誕生日になって買ってもらうんだってね、喋るかってこうね、喋るかまるであるかのように喋る会に乗って遊ぶんですよね。で誕生日に買ってもらえるんだってね、買わないわけにいかないでしょいや買わなきゃいけないでしょ、真面目な話。買わなきゃいけないでしょ。でもやっぱり高いんですよ、その乗るやつだから、ちいちゃいんじゃないから、うわーっと思って祈ったりしね。それでそれから今はね、あのこういうスマートフォンで、ね、チラシを見る時代ですけども、まあ、当時は新聞折り込みを見ましてですね、いろんなスーパーから来るね、まだ当時はトイザらス壊れてなかったし、いろんなスーパーから来るね、広告を見てですね、とにかく安かった日にバーゲンの時に買って取っておこうと思ったんです。ここにね、そしたらね、出ないんですよ、全然。そして彼の誕生日は4月15日。私ね、ああと思ってパッと朝開いたらですね、彼の誕生日の日に、そのまさに彼が欲しかったしゃべるカーの乗って遊べるおもちゃが半額以下で出たんです。10台限りって。私あのバーゲンに並ぶのが大嫌いなんです。でもその日だけは誰も負けず行きましたそれでも並んで1番で買ったんですね。喜んで遊びましたね。やっぱりお父さん嘘つかなかったと、あの頃までは思ってた彼は告白してまるであるかのように遊んでたんですね。で、まるで治ったかのように喜んでますか。もう与えられたかのように神様を褒めたたいてますか。天の神ご自身が成功させてくださるんだから必ず成功するんですね。今全然成功じゃないし、ね、ここだったら妨害があるわけじゃないですか。妨害があるし、これネヘミヤ君で分かります。途中でちょっといろんな妨害があっていろんなことがある。でもそれでも天の神ご自身が成功してくださるって、その言葉に立っていいですか。天の神ご自身が成功、だから私が何とかできやるとかそういうことじゃなくて、天の神ご自身が成功してくださるんだから、約束だから、神様がそれをしてくださるって、それを信じて喜んでその告白し、もう成功したとしてこう喜んでるかってことなんですよね。これはすごく大事なところなんですね。であのそれを知ってほしいんですね。でその時に神様の栄光が現れてくるんですね。でなんでこの年度末ね、ああしまったな、天の神ご主人成功してくださると言いながら、ね、言いながらそう言った後にね、ああでもねこうなのもねもうね、もうこんなもう本当に腰が痛くて膝が痛くて、もう年ね、年とか言ったらですね、ああとか言ってなかったですかね。ね、いや本当に年ね、でもね神様健康になるって言ったから健康になったわとか言って、いいですか。逆ですね。そこをです ね, こ, うね、この年度末もう一遍チェックしてほしい。で、あそうそう、すいませんちょっと伝言しますけど、まず言わないようになった。この年度末に時間を取って感謝の時を取ってほしいんです。例えば12月だと西暦の年度末ね、あのそんなこと考えなくて もう世の中全部がね、師走って、師も走る師走で年度末になって、年末年始は職場も学校も全部休みになって、街もそういう風になって、東京なんかですとね、あの年末年始の時だけ東京の空は真っ青になるんです。本当にこれはね、今は知りませんが、昔はもう明確にそうでした。空気が違うんです、はっきり。あそこだけね、だからもうはっきり分かるんです。そんなこと思わなくてもね。ところが10月を年度末してるとかでないでうちも神様がおっしゃったから、そのエルサレムからイスラエルからスタートする、ガリラヤ湖からスタートするということで、ここが新年なんで、ね、あのそういう意味でこの10月は意識しない限りつるんと過ぎるんです。で12月ももう年度末じゃないからつるんと過ぎたら、私たちは神様がしてくださったこの1年間の祝福を振り返るときはなくなっちゃう。だから意識してどこかで時間を割いて、もう一度去年の11月からね、この1年間神がしてくださったことをね、振り返って感謝するときを持ってほしいんです。必ず与えてくださった祝福があるから。それと同時に、今まだ戦っている最中、今はまだ困難な最中のことも感謝してほしい。そのここに書いてある天の神がきっとこのことを通しても成功してくださって、祝福してくださると信じて感謝してほしい。でもまずね、すでに与えられた祝福と、ね、恵みを感謝しましょう。そしたらね、そこで信仰引き上がる必要もあるから、その上で今戦っていることや困難なことがあったら、それも丁寧に感謝してください。きっとこのことも成功させてくださることを感謝します。これはとっても大事ですね。でその時間をね、取ってほしいと思います。これは告白の時間で、私たちはですね、去年から昇天の旅ごとに毎日やったことがあるんですね。天の神ご自身が私を成功させてくださるってね、昇天の最後にみんなで告白する、声出して。 二つやる。天の神ご自身が私を成功させてくださる。次、天の神ご自身が私たちを成功させてくださった。受けたという信仰ね。この二つを毎回したんです。争点で来てる人たちは。ね、あるいはスカイプでやってる人たちも一緒にね、LINE とかでやってる人も一緒にやったんですね。で毎日告白したの。告別式の時は今日の告別式を成功させてくださる。結婚式の時は今日の結婚式を成功させてくださる。コンサートの時は今日のコンサートを成功させてくださる。礼拝の時は今日の礼拝を成功させてくださる。毎朝毎朝そのことを意識して、そのことを思いながら告白したんですね。でこれはすごく大きなポイントだったと思います。ただその告白と同時にですね、もう一つですね、この神に信頼するって一番簡単な方法は、ね、祈ることなんです。で必ず神が将来を与えくださることを信頼して祈ることなんです。祈ることは、求めることは、実はこれはすごく大事なポイントで、神に向かって信頼して祈って求めるということはすごく大事なんですね。その時に神様はね、栄光を与えくださるんですね。で、先週話したから重複しますけど、先週ね、キャンプのこととコンサートの話をしましたけども、夏の白馬キャンプで収穫っていうことを明確に言われたんですね。イスラエル・コスター牧師を通して、イチゴの作り方でね、詳しく説明すると時間がないから今日しませんけど、面白いですよ。なんか黒い、なんかあれを黒い、なんだっけ、ポリ袋をかぶせる方法、冷凍庫にぶち込む方法、もう一つなんだったかな、3つあったんですけど、そしてなんかね、3000円のイチゴを作る方法を話してくださった。今度コスター牧師来ると思いますから、その時に話してもらいます。すごい感動したんですね。で、農夫は収穫するために忍耐してるんだって。収穫が農夫の目的で、それが一番の楽しみ、そこがポイントなんだって言われた。で、そうかと思って、なんかすごく収穫って言葉が入った。で、妻もその言葉が今その白馬キャンプで一番語られたことだったんで、私たち夫婦は収穫って言われた。それで夏のキャンプも、教会キャンプも、そしてコンサートの時も、今年は意識して収穫だったんです。今までは種まきとか教会の人たちの信仰の成長とか交わりだったけど、今回は収穫、伝道して救われて教会につながってくるってことをすごい目的としたんですね。そしたらですね、キャンプを通しても、それからコンサートを通しても、神様が確かに今手応えを与えてくださって、祈った時にね、先週馬場さんが洗礼を受けましたけれども、はっきりキャンプの実ですね。で、今度も11月にはそこに行って礼拝を持ちます。コンサートもね。それから月曜日の礼拝にはね、コンサートに来た一人の女性の方が月曜礼拝に来られて、イエス様を受け入れられましたね。だから明らかに神様の、ね、実がついてきてるんで、もっとこれから行くと思います。だからね、収穫って言われたらその通りなんで、でこれは祈ってたんですよね。祈ってた、ね、ところがね、時間がないから走りますけど、祈る力もなくなるぐらい弱くなる時ありませんか。もう自分では祈れなくなる時、教会に来ればいいんだけど、教会に行く力もないっていうか、行けなくなってしまうとき。例えば、今年じゃないけども、少し前に、岡田初夫さん、ね。岡田さんは、どうしたかというと、統合失調症になっちゃったわけですね。それで、病院に入って、病院の保護室に入ったんですね。まあ、親で言ってるから言いますよ、ね。保護室に入ったわけですね。保護室っていうのはね、保護室というと、とっても聞こえがいい。でお医者さん言います。お母さんのお腹の胎の中のイメージだって言うんですね。素敵な言い方ですね。うんと悪い方の言い方は独房みたいなもんです。中から開けれないんです。どうしてかというと、中から開けれない。脱出したりしたり、あと食事も箸とかスプーンはついてこないことが多いんだけどね。岡田さんの時はよく知らなかったけど、ついてこないこと、どうしてかって言ったら、それで自殺する人がいるからね。だから非常に重症の人が入るんです。そういう状況で、その時ね、明かしされましたよね。天井を見てね、祈る力もないしね、何もできなくてね、ああ自分の人生は何だ、いたちは何だろうと思っても、そんな感じだったって、もう何の希望もない状況だった。ところがね、教会は祈ってたんです。パウロ牧師が来られた時ね、保護室に入ってしまうと祈れなかったんですけども、面会ができないからね、その後か前はね、祈りに行ったんですね。私も行きました。教会の人も行きました。で、保護室に入ってる時も教会は祈ってたんです。必ず神は可愛くさせてくださるって信じて教会に祈ったんです。本人が祈れなくても、知ってますか、あなたが祈れなくても教会は祈ってるんです。どうしたか分かります。神が忘れないから。神様はあなたを忘れないから、その神様が導くから教会は祈るんです。教会のクリスチャンは素晴らしいからってじゃなくて、神様がおっしゃって、その神様が祈りを与えてくださるから教会は祈るんです。そうするとね、回復しちゃった。で、今知ってますか、介護施設でヘルパーさんしてるんですね。介護された人が介護する側になってるんですね。これはね、面白いとか、すごい逆転が起こってきたわけですね。で、神様はそういうことをなさいます、ね。で、 大内牧師に会った時に大内牧師がね、私その心配して聞いたんですけど、向こうから私言ってきたことはね、うちの次男坊の話ね、今日は次男坊ばっかりですけど、あのこの前ここで明かしましたよね、第二波終わってから、ね、でその証しを聞いたみたいで、いきなりですね、あの、まあ、名前言ってですね、彼の名前言ってですね、あの、いや頼もしいですね、伝道者いない、伝道者ですねとか言ってね、えらく褒めてくれたんです。でも考えてみたら、あれはロシアに行った時、彼は聖書を破り捨てていって、名前も変えようと思ってもう全部捨てていったわけですね。そしたら公で彼がはっきり言いましたからね、自分で明かしましたからね。でそしたらですね、その時に19歳の匠君っていう男の子、彼にとってはまさにね、びっくりしますけど、その子が同じシェアハウスの同じシェアハウスにいて、でもう聖書はもう捨ててきたのに、話したらうちから出てくる言葉は神の言葉ばっかだったの。でそういう話をすると、大抵の子はしだけたり、あるいはなんかこうふんふんって感じなのに、食い入るように聞いてくれて、分かるって言ってくれて、そして気がついたら証と伝道になっていて、そして彼からですね、言ってですね、聖書を送ってくれ、プレゼントしたい、聖書を捨てた人に聖書をプレゼントさせるという神のドラマですね。そして最後にイエス様死んだわけでしょう。でそれを聞いてて、彼が、あの大内牧師はえらい感動されたんですね。それで皆さんね、面白いですね。どうして、本人はね、以前はよく祈ってましたよ。でもその時はもう祈る力もなくなって、全てを捨てたはずなのに、神様の手が伸びた。もちろん神ご自身が憐れみを持って成功してくださったんだけど、教会が祈ってたんですね。神が忘れないから教会が祈ってたんですね。あの、自分で祈ることはとっても大事ですけど、自分が祈れなくなったらおしまいだなんて思わないように、ここに私たちを成功させてくださいと書いて、これとっても意味があるんです。これ旧約です。これはだからまだ教会はありません。でも私たちって、まあ民族ですね、イスラエル民族で、彼らの働きですね、私たちなんですね。で新約聖書は常に教会なんです。ローマもコリントもガラテアも教会の手紙なんです。牧会書簡があったら、その牧会書簡、牧会者の後ろに教会があるんです。常に教会なんです。で神様は、天の神ご自身は私たちを教会として扱って成功してください。もちろんあなたは教会の一部だから、教会っていうのはあなたが祝福されるってことなんです。あなたが成功するってことなんです。間違いないですね。でもそれは教会と共になんですね。これを覚えててほしいんですね。ではね、これは今年度答えた言葉だから、あと半週間ぐらいしかないけど、神様最後がお過ぎだから、結構神に本当に期待してください。で、ある方は年を超えるでしょう、年度をね、気にしない、再臨に至るまで神の言葉生きてるから成就していきます。で、最後に素敵なプレゼントがありましたよね、ね、昨日名前を教えてくれたらね、明日発表しますこうやってね、教えないのね、この野郎とか思いましたけどもですね、あの、でもね、私井上君が言ったらね、この野郎と思ったんですけど、ちゃんと奥さんに言わせましたね。すごいね、なんかね、しつこいけど、私はなんか感動しましたね、勝利でしょ、勝利。いや、まあ、もちろんこれ井上家の子供に与えるためだからね、あの、そうなんだけど、教会にとっては予言的な言葉ですよね。予言的な名前ですよね。勝利ですよ。今年の最後に勝利。しかも、ロマ書8章37節は圧倒的な勝利なんです。これはね、沢上さんが好きな言葉なんです。本当に、毎回言うんです。ボーリングの、ね、大会があって、ね、右手が祝福されて、ボーリングで200ぐらい出すそうですから、それ以上出て日本のチャンピオンになれるように、圧倒的な勝利が与えるように、必ず圧倒的な勝利って書くんです。勝利じゃなくて圧倒的な勝利って必ず書くんです。彼はね、あの、私に必ずね、紙をくれてこれを祈ってくださいって言うんですけど、ね、あの、圧倒的な勝利なんですよね。でそれがね、こう神様最後に言われたってのは、これはね、これ感動しますね、うん、まあ、あの、昨日言えなかった、教えてくれなかったことはもうチャラですね、それはね、思います。まあ、でもちょっと時間がないからですけど、もう一つ最後に嬉しいことがあって、九州全体も今年度手ほどの雲を見たんですね。まだ手ほどの雲ですけど、例えば筑豊キリスト教会には、本当に初期の頃、まだ平牧師が健在だった頃に来られていた方々が、離れたんですけども、20年ぶりぐらいでどんどん帰ってきてるんです今。でその人たちが他の人連れてきたりしてて、まだ小さいですよ、1人2人とかそういうレベルですよ、3人とか。でもね、はっきり手ほどの雲を感じるんですよ。あと飯塚教会も今年ちょっといろんなことがあったんですけどね、あの、一旦離れた方が今度しっかり戻ってきて、今度はすごく根付いた、ね、だからね、これも強い。それから昨日行った大分教会はですね、生野智夫さん、結婚したから杉沢智夫さんになりましたけどね、一時長崎にいたあの方が、あの、お父さんがですね、あの、エス様も信じられてですね、必ず聖火に来るんです。 それでなんかもうものすごく楽しみにしておられまして、終わったらですね、すぐね向井美音子牧師にですね、次の聖火はいつですか教えてくださいって言われですね、まだちょっとパウル牧師がね来れなくなったから、本当は12日の月曜日の予定だったんです。だからそれで、月か火か水のどこかに私が代わりに行って聖火することになってんで、ちょっとまだはっきりしないので過ごしてますと言ったけど、もう次の聖火のために、ね、教えてくださいって言って、ね、正野さんでね、友代さんのお父さんですよね、それからあと島原教会のどみちゃんの妹さんがですね、帰ってこにいましたけど、島原行ってから全然来なかったのに2ヶ月前に来て予言に触れられて、知識の言葉に触れられて、でこの前来て、今月が来て、予言に触れられた。ほいで来月はですね、次いつですかって、ね、この前ね連絡があってね、どうしても今日中に次の聖火の決めてくださいって、どうしようシフトがある、仕事にシフトがあるから休みを取りたいから、どうしても行きたいから休みを入れたいから、ね、もうシフトを言わなきゃいけないからね、今日中に次の教えてくださいって言ってきた。嬉しい悲鳴でしょ、ね、聖火の日早く決めてよって、こういうの嬉しいですね。いや本当にちゃんとその日を休んでいくからっていうことですよ。で峰子さん、正野さんの方もはっきりも次の日を手帳に書いておかんと分かせるからって、そういう人が起こってきた。年齢は全然違うんですよ。性別も違うし年齢も全然違う。でもこれね、手ほどの雲です。手ほどの雲だけど、明らかに何かね手応えを感じるんですよ。神様何か始めたぞって。今回のコンサートも今やだって祝福されたけど、ただ人数多かったってじゃなくて、コンサートの後に交わった時に、私教会のことをかなり言った時に真剣に聞いてくれるし、ね、みんな結構ね予定入ってるからだけど、追加終わったら絶対行きますっていう感じなんです。それは社交儀礼じゃなくて、明らかに手応えを感じる。明らかに主の手を動き始めてる。いやね、来たるべき年、成功から大勝利に行きますので、圧倒的な勝利、ね、なんか来年度の言葉決まっちゃったみたいですけども、ちゃんとしたいって祈ってきますから来年、ね、惑わされない、ね、ただいい言葉だから、これはね年度末に与えられた特別な祝福の言葉ですよね。圧倒的な勝利ですね、これが与えられる、ね、それをねぜひね覚えててほしいというふうに思います。はい、ちょっと駆け足になってしまいましたけれども、今日はここまでにしておきますね。神様にね最後に感謝をしましょう。この1年間、本当に祝福してくださって、成功を預かった神様にね、感謝をしたいというふうに思いますね。皆さんでありがとうございました。神様本当に祝福と勝利を感謝いたします。本当に感謝いたします。ありがとうございます。ハレルヤ、ありがとうございます。ハレルヤ、感謝します。愛する天のお父様、いろんなことが許されました。病気だったり、経済の問題だったり、職場や学校での人間関係だったり、心が乱れたこともありますし、健康が優れないこともありますし、礼拝に来れなくなったことだってあります。でも神様、そんな時もあなたは決して忘れずに私たちを覚え、教会に祈りを起こし、そしてあなたはいつも私を支えて導いて、必ず成功させてくださり、圧倒的な勝利を与えてくださったことをありがとうございます。これからもそれは天に帰るその日まで、敬虚の日まで変わりません。本当にありがとうございます。どうぞ天のお父様、天の神ご自身が私を成功させてくださるとおっしゃったその御言葉の成就を、さらにこの年度末豊かに見せてくださり、そして、天に帰るまで、敬虚に至るまで、この御言葉を成就し続けていってくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の様、一人一人の心からの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。境内を祝福し、壊れた環境を回復し、神の栄光を表してください。主イエスキリストによって心と体を癒されよ。肺にあるがん、喉にあるがん、胆のにあるがん、イエス様って命ずる、消えてなくなる。イエスキリストの命ずる、高層から来ている後遺症、イエス様って完全に癒されよ。膝、肘、背中、腰の痛み、その根本の原因に向かって命ずる、イエスキリストによって命ずる、癒されよ。痛みを根本から消えてなくなる。腰の痛み、背中の痛み、肘の痛み、膝の痛み、喉の痛み、イエスキリストって命ずる、根本から消えてなくなる。がん細胞、精霊の火によって燃やされて、焼き尽くされて消えてなくなる。キリストへその名によって、キリストへその名によって命ずる。境内を祝福してください。あなたは憐れみの神、イエス様、どうぞこの境内を覆ってください。祝福してください。 マイナスのすべてを追ってください。そしてイエス様、この壊れた関係を回復させてください。十字架の恵みによって、十字架の力によって回復させてください。もっと大胆に求めなさい。もっと大胆に願いなさい。私はそれを待っている。その時私はあなたに触れ、あなたに語ろう。あなたの願いを聞かれます。このあなたは真剣に私を求めてくるなら、私はあなたに語ります。その声を聞きなさい。それを通してあなたは癒され解放されていき、祈りの答えを見ていくようになるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一人と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。それではお知らせ。